猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第38回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いやいや、遅くなってしまいました。今日も
ねえ、うん、早く終わったはずだけど。
そうちょっと電車が止まってしまって、
ね、電車の事故で、うん、ね、まあ、ね、そういう時もあるんですね。
こういうこともあるのかなと。
ね、まあ、早く帰ってきた時に限って、ね、
そうはい、まあそういうことで、うん、サクサク進めましょう、う
ん、始めますか。
そういえば一応週末かなんかに満開になりましたが、関東は桜が、
うんうん、
もう見に行かれました？
なりましたね。うん、あの見に行ったってわけじゃないですけど、まあ、うん、あの車乗ってる越しにチラチラと見ましたね。
うんうん、結構咲いてますか？
うん、うん、咲いてましたね。もうむしろなんかちょっと散ってきてるぐらいですね。うん、
じゃあ、うん、この週末は下手したらもう散り始めちゃってるのかな。
ねえ、そうかもしれないですね、うん、この感じだと。明日もなんかちょっとドバッと強めの雨降るらしいし、うん、短時間だけど、うん、夜だけど短時間に、ね、うん、うん、
そうでしたか。
ねえ、散っちゃうかもですね、
うん、桜も散るときは早いですからね。
ねえ、そうですよね。
風とか雨とかで、
うん、なんかもう少し長く頑張ってくれればいいんですけどね。
うん。
うん。
そうですね。
まあそういうわけにもいかないので。
まあまあ、はい。
はーい。
はい。
猫のしっぽ。
恒例のネコペディアのコーナーと行きたいところですが、久しぶりに猫博士のコーナーに、はい、お便りが来たというか、勝手にお便りだと判断して採用させていただきました。
はい。
ですね、3月30日にドルビーサラウドンさんからいただいたツイートはですね、
はい、
ちょっと読んでみますね。
はい。
猫が赤ちゃんを毛づくろい、これってやはり不潔ではないでしょうか？赤ちゃんが心配ということで、これは、うん、リンクがついてて動画が、
うん、そう、ね、あったんですけど、
CNCOJP で動画がついてるんですね。見てみられました？
いや、私の方ではちょっと見られなかったんですよね。これ
そうなんですか。これね、うん、猫ちゃんがなんか女、あの外人の赤ちゃんなんですけれども、ちっちゃな本当に赤ちゃんの髪の毛をペロペロ舐めてるんですよ。赤ちゃんが寝てる、ベビーウェットで寝てるところの枕元に赤、あの、猫ちゃんが座ってて。
うん、あ、じゃあ、猫ちゃんが人間の赤ちゃんを舐めてるってことですか？
そう。人間の赤ちゃんの髪の毛をペロペロ舐めてたと。
そういうことなんですね。
そういうことでしたね。猫ちゃんが猫の赤ちゃんをペロペロ舐めることはよくやっぱりありますか？これは。
うん、猫ちゃんが猫ちゃんを舐めるのは、抜け毛とか、体毛についたゴミや虫などを取り除いたり、うんうんうん、その人間が触ったりとかする、その体臭だったりとか、うん、あとご飯の匂いを消してる作用があるって言われてるんですよね、うんうんうん、あとなんかおしっこやうんこを舐めて取ってあげたりとか、はいはいはい、あと舐めることによってマッサージ効果になって血流を良くしたりとか、
うん、
あと静電気を除去したりとか、
うん、
あと夏だと 体液、唾液で、舐めて気化させて体温調節をしたりとか、っていうやつがあるんですけど、多分、その人間の赤ちゃんを舐めるっていうのはきっと、
うん、
何でしょうかね、親猫、ね、舐めてる猫ちゃんは、
うん、
そう、人間だろうとなんだろうと赤ちゃんだっていうのは多分分かっていて、その外敵から、匂い消したりとかするのに守ってあげるために舐めてあげてるっていう感じなんだと思うんですよね。
うん。
なので、はいはい、まあ、うん、不衛生っちゃ不衛生かもしれないですけどね。
うん。
でも
そういうことだったんですね。まあでも、
うん、大丈夫じゃないですかね。
そんなに不潔っていうことでもないんでしょうね。多分。
うん。そんなんでもないと思います。うん、まあ、うん、この赤ちゃんがめちゃめちゃすごい猫アレルギーとかだったらあれですけど。
うんうん
うん。
なんかでも気持ちよさそうに寝てましたよ、赤ちゃん。動画見ると。
たまに
お、そうそう、たまにおっていう感じで起き上がって、猫ちゃん見たりして、でもまた、コテッと寝て、で、ペロペロ舐められると気持ちよさそうになんか寝てるっていうのを何回か繰り返してましたけどね。
うん。そんなになんか衛生面は考えなくてもいいと思いますね。うん、
大丈夫ですかね。
はい、うん。
はーい。はーい、ありがとうございます。久しぶりの猫博士のコーナーでした。
はい、ねえ、ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
なんかね、こういう感じで、たまに、ね、猫、うん、ちゃんの疑問点だとか聞きたいことっていうのを、まあ、別に猫博士のコーナーっていうことじゃなくても、ツイートしていただければ、私が勝手に拾って、猫博士のコーナーに誘導しようかなと、ということも思ったりしているんで、はい、まあ、ネコペディアのコーナーを、楽しみにしていらした方には申し訳なかったんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと来週は特にこういうのがなければ、またネコペディアのコーナー復活ということで。
うん、ね、そうですね。
はい。やっていきたいと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今日の本編。
はい。
来ましたよ。もうやっぱりこれは避けて通れない話題ということで。
はい。
ちょっとこの前からチラチラ話題に上がっていました。UFO と宇宙人の話。
はい。
対決というか決着をつけようと。
そうですね。
ええ。ということで、今回の本編は UFO と宇宙人の話をしてみたいなと思いました。
はーい。
はい。で、猫好きさんはもう UFO と宇宙人は絶対にいると。
うん。
で、なおかつ今この、この瞬間というか、まあ、この現代に、
はい。
宇宙人は UFO に乗ってきていると、地球に。
来てます。いっぱい来てます。
ね、いっぱい来ている。それも。
いっぱい来てます。はい。
それも、遠くの星からですか？近く、当然、ね、まあ近くの星ってあって、ね、今のところ一番近いのは、どこだっけな、うん、なんか、何光年か先にある、タウセチだっけな、なんか、どっか、一番近い星でも、恒星系でも、
うん、
まあその太陽系からね。
うん、
太陽系の中の惑星は除いて、一番近い恒星系でも数光年離れてますからね。
そうですよね。
うん。そういう、まあそういうところを含めて、とにかく遠いところから来ていると。
うん、来てます。
ほう。そう、何を根拠に。
だって UFO、
うん、
なんだっけ、映像とかで見る UFO はめちゃめちゃ早く動くじゃないですか。
うん、はいはい。
だから別にその何億光年離れていても、
うん、
早くにまあ到達できる乗り物を持っているから、うん、まあそこは解決じゃないですか。
いやいやいやいや。いや、そもそもアインシュタインの相対性理論っていう理論があるじゃないですか、有名な。光のスピードを何者も超えられないと。
うん、うん、うん。
うん。だから何億光年って言ったら、光の速さでも何億年もかかるわけですよ。 その距離っていうのは。
多分宇宙人は G を感じないから、それだけ早い、その、なんだろう、瞬間移動的なものができる乗り物を作れるんですよ。う
ん、おう。
だから別にその離れていても関係ない、ね。
関係ないんですか。いわゆるワープ工法は、例えばワープ工法みたいな感じで。
そうです、そうです。
あれですか、うん、
はい、
瞬間的に移動できるとか、別の次元に一遍。
うん。
ね。
行けるんです。
行って、はい、あの、近道をするみたいな感じで。
うんうんうん。
っていうようなことを。
そうです。
で、その距離の問題はクリアしてると。
はい、そうなんです。
ほう。ほうほう。
うん、だから別になんだろう、うん、そんな離れてようが離れてまいが。
うん。
ま、離れてたとしても、うん、まあ、そこそこ近い、離れてるとこだったら、
うん。
早く移動できるし、
うん、
なおかつ、その、なんだろう、まあ、瞬間移動できるから別に関係ないんです、はい、その辺は。で、
その宇宙人っていうのは、いわゆるあの空飛ぶ円盤というかですね、
はい、
よく、なんかテレビでそういう UFO の特集なんかでやると、こうなんか、いわゆるアダムスキー型の円盤みたいなのがあるじゃないですか。
まあ、はい、あります、
うん。そういうのに乗って飛んできてるっていうことですか？それともなんか、葉巻型のでっかい、なんか、宇宙
人。私が思ってるのは、その、うん、そう、円盤型ですね。
円盤型。
だけど、
うん。
でも、
もっと大きい。え？
ドラえもん的な、どこでも動画的なのも、うん、その ワープゾーンみたいなところが、どっかにあって、うん、
はい。
そこからもう来てます。
そこからも来てると。
はい、そっからもう、
あ、別にそういう円盤に乗ってきてるだけじゃなくて。
なくて、どこでもドア的な。
ドアみたいな。
そういうワープするのからも来てる。
うん。そういうなんか、ドアみたいなところ開けると、ポッとそこから出てくると。
はい。
そのドアみたいな、どこでもドアみたいなものが地球上のどっかにあると。
あ、はい、あるんです。
おう。
それはもう地下組織の中に何個かしかないので、うん、それはもう本当にその来た宇宙人しか知らないですけど、隠されたところにあるんです。
はいはい。
そう、それを多分知ったりとかしてるのが、
うん、
あの、なんだっけ、あの人方。
はい？
あ、出てこない。さっきメールで話してたの何でしたっけ？
フリーメイソン？
あ、そう。フリーメイソンの人方。
うん。
だけは、の、それもめちゃめちゃ偉い人方は知ってるんです。う
ん、なぜフリーメイソンなんですか？
な
ぜフリーメイソンの人方だけ知ってるんですか？
フリーメイソンの人方は、
うん、
なんだろう、この、なんかこの世を、
うん、
なんか、あ、なんかビリビリしてるかも。宇宙人なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。
そもそも
宇宙人で、
うん、
そもそも、そう、
はい。
で、その人型の子孫だったりとか、うん、まあなんかその地球上の、うん、未来から来た人とか、
はい、
あとまあすごいなんだろう、知能質が高い人だったりは、うんと、フリーメイソンのメンバーなんですよ、ちょいちょい。
はい、
で、いろいろなことを企んでたりとか、まあ、うん、なんか隠したりとかしてて、うん、で、そのフリーメイソンのその頭いい人方が何人かというか、だいぶ多くの人方が、
うん、
その軍事の、頂点の人方たちなんですよ。
うん、
で、その日本も、だから、総理大臣とかになる人方は、フリーメイソンの人方なんですよ。
うん、そうなの？
そうです。
安倍晋三さん、で、今安倍総理なんかもフリーメイソン、実はフリーメイソンのこっそり会員だったりするわけですか？
そう、安倍さんはわかんないんですけど、うん、細川さんは多分、うん。
うん、
あ、じゃあ、あと、小泉首相は多分フリーメイソンです、
うん。あ、そうなんですか。
はい、そうです。
おお、
そうです。
で、それって、じゃあ、もしかして、その、
はい、
細川さんとか、
はい。
誰だっけ、
小泉元首相
なのは、
はい、
実は宇宙人の末裔とか、
そうです、
または宇宙人に協力する人とか、
あ、そうです。だから実は宇宙人がいることを知ってるんですよ。
知っていて、
はい。でも各あのフリーメイソンの掟で、
うん、
あの言っちゃダメだって言われてるから言ってないんですよ。
ほうほう。
そう。で勝手に思ってます。
なんだかすごいことになってすごいことになってきてるような
気が。すごいことになってますよ。私の頭の中は。
小月さんのなんかその。あれはすごいですね。
そうですか。基本なんか頭のいい科学者たちは、
うん
うん、なんかそのフリーメイソンで、
はい、
フリーメイソンの中にいる宇宙人から、
はい、
その宇宙の科学方式的なものを教えてもらったりして、さも、うん、自分の発明かのように言っているんですよ。
はいはい、じゃあ例えばアインシュタインとかなんかいろいろ天才とか、うん、いわゆる言われてる人がいるじゃないですか、
うん、はい、
突然なんか、はい、そのすごい理論 を発見したりとか、
はい、
組み立てたりでき、普通の人、はい、凡人ではね考えられないことを発明したりとか、はい、例えばね、うん、マイジソンでもそうだし、いわゆる偉人と呼ばれてる天才的な人っていうのは、
はい、
全てやっぱりフリーメイソンで、うん、宇宙人から知識で、宇宙人から、なんかそういう知識、うん、知識というか、その進ん、うん、宇宙人が持ってる進んだ知識を、
もらってるか、もしくは、
うん、
なんか薬打たれてるか。
薬を打たれ
てる。脳
を、
なんかビビ、脳をビビビってなんか、
うん、
あの、いじられて、
うん、
そうなってる。
天才になってる。
そう、天才にそうさせてもらってるっていうか、うん、まあ覚えてないんですけど、その人方は。
うん。
うん、けど、そうなってるって勝手に思ってます。
ほうほう。
え、ガナルさんはどう思ってるんですか？
いやいやいやいや、すごいことになって、話がなんかすごい方向に行っちゃいましたけれども。
はい、
まずね、じゃあ、一つ一つ、はい、いきますけれども。
はい。はい、どうぞ。
前から話をちょっと、まず一番大元の話、発端の話に戻すと、
はい、
基本的には宇宙人は私はいると思ってます。ある確率で、ね、うん、それはもう本当に確率のもの、うん、っていうのは、うん、この地球上の、この生物、地球だけが特別な環境で、ね、うん、いろいろな、例えば動物だとか植物だとか、まあ人間含めてね、地球上にしか存在、そういう生き物だとかっていうものが地球上にしか存在しないとちょっとやっぱ到底考えづらいよね。あれだけたくさんのもう銀河系含めて天の川銀河でもそうだし、アンドロメダ星雲でもそうなんだけども、
うん、
あれだけたくさんの星があって、ね、もうほとんど無限に近いぐらいの数の星がね、全宇宙の中に存在していて、で、その中でたった一つ地球だけが特別な環境になり得て、で、そこでしか生物が発生、うん、生物が発生しないというのは、やっぱり確率的な問題から言うとありえないなと思ってる。
うんうん
うん、なので、ある確率で、当然、その、宇宙人という、まあ宇宙人っていうのかどうかは別として、その地球のとは違う星に生物が存在する確率っていうのは何かしらあると思うんで、それが人類と同じように進化をしていって、うん、で、知識を獲、知恵というか知識を獲得して、で、うん、例えば電波を使って通信をしたりとか、ね。
うん、
それから宇宙船を飛ばして、うん、まあ、地球まで来れるかどうかは別として、今の人類がロケットを飛ばして月に行ったりとか、うん、宇宙ステーションに行ったりとかしてるじゃないですか。
はい、はい。
それと同じことで、ロケットで宇宙に進出するってことは、確率としてはゼロではないと思ってます。だから宇宙人はいないとは言わないです。宇宙人はきっといるでしょう。地球外、いわゆる地球外生命体と呼ばれる生命体は。それはいると思ってます。でもそれが、今この現代というかね、
うん、
この時代に、UFO、いわゆる UFO というか未確認飛行物体、いわゆる空飛ぶ円盤に乗って飛んできてるとは到底信じがたいと。
うん、
で、なぜそれが信じがたいかっていうのは、いや、見てないから信じないとか、そういう意味ではなくって、まあ、そのこと言ったら、それこそドルビーさんじゃないけど、理系的な、ね、あの、考え方じゃないよっていうので、まさにそうで、別に今まで見たことがないから信じてないというわけではなくて、これはあくまでも確率の問題と、あともう一つは、さっきちらっと言ったんだけど、やっぱり距離の問題は、あの、今の、まあ、科学が全て正解で分かってるとも言わない。これが全て、あの、の真理を解き明かしてるとも言わないし、科学では未解明なこともまだまだたくさんきっと あるはずなんだけれども、
うん、
そのワープ工法だとか、その光のスピードを簡単に超えられる乗り物っていうのは、ちょっと今の、ね、人類の科学の枠組みから行くと、多分不可能じゃないかなって、うん、現時点ではね。ただ本当にそれはじゃあアインシュタインの理論が完璧かっていうと、なんかもっとね、本当は光のスピードを超える方法があるのかもしれないけど、ちょっと現、ただそれは今の時点では少なくともちょっと、ね、その相対性理論っていうのは今は否定、まだ現時点では否定されていないので、
うん、
ちょっと今の考え方から言うと、そのワープだとか光のスピードを超えるっていうのは、のことはちょっとありえないんじゃないかなと思っているのが根拠の一つで、でそうすると、
うんうん、
まず、うん、あの、地球に円盤に乗ってくる前に、少なくとも電波が今、ね、電波なり何なりで通信をすることが、
うん
うん、まず、お手軽なやり方だよね。
うんうん。
だから、もし、本当に地球外生命体が存在して、それがある、あの、少なくとも人類と同程度以上の科学技術の力を、という科学技術を発展させて、そういう電波を立てて、コミュニケーションを取ろうみたいなことを、
うんうんうん、
実現できる文明のレベルまで達しているような、その地球外生命体がいたとしたら、まずロケットよりも何よりも、やっぱりその、電波で通信をしようとすることが先に来るんじゃないかなと思って。で、それが今全く、
うん、
発見できてないんですよね。そういう電波を、あの、地球外からの、その宇宙人からの電波を、受信しようという計画は設置だとかいろいろな計画があるんだけれども、結局それでもまだ発見できてないということは、うん、少なくとも円盤以前にまずそれが来ない時点で、少なくとも今この現代という瞬間、今のね、この現時点での今の地球に到達できる宇宙人はいないんじゃないかなと思って、
うん
うんで、それは
でも、うん。それは米軍とかの基地では、もう通信取ってるんですよ。ただ、その、
いや、取ってないよ。
国が、世界の人型に隠してるんですよ。もう、混乱が起きないように。
いや。
もうずっと前からもう、うん、
実は、通信してるって。
はい。はい、通信してます、もう、それは。
多分ね、うん、それが、うん、それってさ、さっきずっと延々その猫好きさんが話をしていた、まず UFO が来ています。で、それを、まあ、多分、その、実はもう地球に、ね、昔から UFO は飛んできていて、うん、円盤は飛んできていて、宇宙人もちゃんと地球上に来ていて、うん、でもそれは隠蔽されていて、それを知っているのは、うん、ね、フリーメイソンの、その、秘密結社の偉い人だけだと。
うん
っていうのはもう典型的な陰謀論というかね。もう昔から古くから言われてるさ、もう、その、秘密結社的な陰謀論というか、もうそのストーリーまんまなんですよ。で、それでね、で、もう一つ、その確率の問題だっていうのは、ちょっとなんだっけ。打ち合わせメモの方には、リンク貼ってあるんだけれども、 これまた、うん、公式配信のホームページの方にはリンクを貼っておきますけれども、ドレークの方程式っていう方程式があって、
うんうん、
でこれはウィキペディアにそのリンクをたどってみるとね、
うん、
ウィキペディアに詳細な説明が書いてあって、うん、これはドレークという天文学者が宇宙にはどれくらいその地球外生命体が住んでいるかっていうのを推定するのに方程式を立てたのね、
うんうん、
だから今の現時点での人類とコンタクトをする可能性のある地球外生命体の文明がどれくらいの数があるかっていうのを、我々銀河系の中でどれくらいその数があるかっていうのをアメリカの天文学者が推定したと、うんいう推定するために考えた式っていうのがあるんですね。
うん、
で、まあ、その式は、ちょっと詳しくはそのウィキペディアのドレークの方程式っていうところを見てもらうと書いてあるんだけれども、うん、少なくともその我々の銀河系に存在する通信、さっき言った電波でも何でも光でも何でもいいんだけど、通信可能な文明を持った地球外、生命体の文明の数っていうのを求める式で、うん、それはそもそも銀河系で恒星の数がだいたいどれくらいあるかっていう、形成さ、うん、恒星が形成される速さがどれくらい、例えば年に何個くらい恒星が作られるのかと、うん、銀河系の中で。それかける、うん、それの作られた恒星に対して惑星が存在する確率、惑星系を、うん、が形成される確率をかけて、それに恒星系でのその中の惑星系で生命が存在が可能となる範囲の惑星の平均の数をかけてっていう風にしていって、で、それに対して、実際にその惑星上で生命が発生する割合、まあ、確率かけて、うん、それで発生した生命が知的生命体まで進化する確率をまたかけて、
うんうんうん、
で、その生命体が星間通信を行うぐらいの文明を形成する確率をかけて、で、なおかつ最後にその、星間通信を行うような文明が存続する期間をかけるとっていうような式を、
うんうんうん、
それぞれのパラメータ数がいっぱいあるんだけど、それぞれを例えば1年に10個ぐらい、最初のね銀河系に恒星ができる速さは、うん、まあ1年に10銀河系全体で見ると1年に10個ぐらいは作られるだろうと、
うんうんうん、
でそれかけるその恒星のうちの半分ぐらいが惑星系を持つだろうと、多分、
うんうんうん、
0.5 をかけてとかね、でその惑星が、うん、でどれくらい、生命が誕生する可能性のある惑星を持つ数はどれくらいかっていうの、例えばそれは2個だよとかって、で2をかけてとかっていうふうにして、うん、確率をどんどんかけていくんですね、
うんうんうん、
でそうしてその式を代入した結果現時点でだいたい10個ぐらいの全銀河系、今の我々の銀河系の中で10個ぐらいは少なくともあるはずだと。
地球のような惑星があるってことでしょうね。
なおかつ、
通信もできて、
通信もできるぐらいの文明を発達させているの10個ぐらいはあるはずだと。
うんうんうん。
っていうのがこのドレークの方程式って呼ばれてる方程式のね、
うん、
うん、でそうすると、
うん、
だから少なくとも地球以外には絶対そういう風に進化している文明が最低この我々が属している銀河系には10個ぐらいは最低でもあるはずだから探す価値あるよねっていうので、いろいろその地球外生命体 を探査する計画が盛り上がったんですけれども、
うんうんうん、
でもそれにしたってそもそもそれって、うん、まず円盤に乗って飛んでくるっていう前に、少なくとも電波で通信するにしても多分何年もかかるわけですよ。 何十年何百年とかかるわけですよ。
うん。
だからかなりやっぱり確率としては低いよね。このドレークの方程式が合っているという前提だとしてもね。だから非常に確率は低いんじゃないかなと思って。なおかつ空飛ぶ円盤、
うん、
ね、UFO に乗って飛来するっていう、地球まで飛んでくるっていう確率はもっと低い、限りなくゼロに近いぐらい低いんじゃないかなという思ってるわけですよ。だそれがまず、あの、そういう意味で宇宙人は存在するんだけれども、今この時点で地球にまで来れるだけの確率は少ないんじゃないかっていうふうに思ってる理由の一つが、まずこのドレークの方程式っていうのを昔から実は知っていたので、かなりその空飛ぶ円盤っていうのは、うるさんくさいものだっていうふうに思っていました。本当は、あればいいと思うよ。
も
そういうふうに考えていくと、ちょっとにわかに信じがたいなと。で、もう一つは、あの、確かにね、あの、猫好きさんがさっき最初におっしゃられたように、ワープだとかそういう超スピードというかね、その光のスピードを超える、ね、ぐらいのすごい超文明というか、地球の技術をはるかに超越しているような文明を持っていて、で、距離を、問題を解決していると。また、どこでもドアみたいに瞬間移動ができるような技術を持っていると。いうのも、ちょっと今の、あの、物理学の範囲から言うと、かなり難しいんじゃないかなと。
いやいや、頭硬いなぁ。本当に。うん、
いや、で、今の、いや、でもね、今の物理が全てだと思ってないよ。で、それが正解だとも思ってないし、まだ発見されてない理論があって、実は、そういうすごい文明があるのかもしれないけれども。
そういう、ね、だってマヤ文明だってもっと今の文明よりね、優れていた時代だって言われてるのに、なくなったし、ってことは、今の、その地球の、
それがもう一つの理由で、実は発達した文明って滅びやすいんだよね、戦争だとか、あの、一歩間違え、今の人類だってね、一歩間違えば、例えば原爆で、とかね、原子爆弾だとか、そういう戦争でね、実は滅びてる可能性だってあったわけですよ。文明が崩壊してる可能性だってあったし、それからこの間の、311じゃないんだけど、原子力発電という非常に危うい技術を使っていると、それを一歩間違えてしまうとさ、それだけで滅びてしまう可能性も、要は文明が発達したことによって文明が滅びてしまうと。マヤ文明だってそうだったかもしれないしね。まあ本当の真の原因、なんで、あの、文明が滅びてしまったのかって真の原因を今はまだ分かっていないんだけれども。昔からそのね、ローマ帝国でも何でもそうなんだけど、ある発達した文明って必ず最後は衰退してるんだよね。ある期間を持って。だから、かにその、その科学技術を発達させたりしても自滅してしまうケースがかなり多いですよ。その技術をうまく使いこなせなかったりとか、戦争になったりとか、そういうようなことで。で、そうすると、なおさらその文明が存続する期間が短いので、今の地球がね、のこの発達した文明の期間とその他の星の文明がオーバーラップする期間、っていうのが限りなくやっぱりゼロに近くなって、それも出会えない可能性が高くなっている理由の一つじゃないかなと思って。
まあね、
ということで、基本的には私は、あの、UFO は ほぼ捏造というかね、誤認と捏造の産物だと思ってます。例えば、あの、よくあるのは気球を見間違えただとか、自然現象、例えば雲だとかそういうようなものを見間違えたっていうのが 何十%ぐらいかあって、で、あとは例えば飛行機だとか人工衛星を、ね、誤認したとか、っていうふ
う
に、少なくとも誤認、間違え てそういう風に思ったものと、それから捏造だよね、
うん、
捏造されたものを信じてしまったっていうケースがほとんどだと思っているんですよ、
うんうん、
なので実は UFO と宇宙人っていうのはあまり信じていないという理由なのね。
で、
うん、でフリーメイソン云々って話もあれよく陰謀論で出てくるんだけど、どうはその裏で全世界の政府を操っているとかね、
うんうんうん、
でもそもそもフリーメイソンってあれって単なる職人のギルドが発端であって、別にそれは大それた組織ではないはずなんだよね。ただちょっと秘密主義というか、
うんうんうん、
その職人のそのあれを技術を守るために、
うん、
いわゆる秘密結社的になっていったっていうのが発端であって、特別それがなんか すごいその裏で全世界を操ってるような そういうスーパー影の政府みたいなものとはちょっと違うと思っていて、うん、それフリーメイソン自体はあるんですよ多分昔から、
うん、
そのいわゆる職人ギルドじゃないんだけれど、うん、それもう本当にそれ純粋にそういうものとして存在してるだけだと思うんだよね。
それは仮の姿かもしれない。
いやいやいやいやいやいや、だから。
そのさっきの UFO の捏造とかいうのはでもわからなくはないんですよね。うん、それこそなんか、その米軍とかが UFO を作ろうと思って、
うん、
で、なんか実際似たようなものを作れて、円盤状の飛行物体を作って飛ばしたのを普通の人が見て、あれ UFO なんじゃないかって、宇宙から来た UFO なんじゃないかって言ってる、そういうこともあるとは思うんですよね。
もちろんそれもありますよね、うんうん、あの実際確かにアメリカ空軍は円盤研究をしていて実用化しようと思ったんだけれども、あまりにもお金かかりすぎて中止しましたっていうのが、そういう計画も実際にあったみたい なのよね。
うんうん。
それを、例えばその、試験飛行とかのやつを、その円盤だっていうんで誤認したっていうケースもあるだろうし。
うんうん。
うん。だから結局そういうふうに、まあ、捏造とまでは言えないけれども、間違えてそういうのを信じ込んでしまったっていうケースもあると思うんだよね。
うん。
うん。それに、ある時期から突然空飛ぶ円盤の話って、まあ、出てきてるじゃないですか。うん、1940何年ぐらいかな、発端は。
うん。
で、それ以降、なんか突然、わーっと発見例が続出しているんだけれども、それって、かなり引きずられ、うん、そういうようなね、最初の都市伝説じゃないんだけれども、うん、なんか、ある人がこう、その見間違えたものが、に尾ひれとかがついていって、どんどんどんどん話が膨らんでいったっていう、いわゆる都市伝説と同じパターンのものだと思ってるのね、実は。だってそれまで UFO の発見例なんて、ほとんど皆無に等しかったのが、ある、ところをきっかけに、わーっと広がって、ブームにまでなってるじゃないですか。で、そうするとその中で当然捏造したりとか、実際になんかね、プラスチックの、もので、空飛ぶ円盤みたいなのを偽造してみたりみたいなのも実際にあったわけだし、
うん、
結局そういう風にさ、なんか都市伝説じゃないんだけれども、うん、一人歩きしていっている、ところもあるんじゃないかなと思ってるのね。それが実態じゃないかと実は思っているですよ。
うん。でもその1940年ぐらいでしたっけ？
なんか47年だったかな確か、うん。一番最初に発見したっていう人の話は有名
なんだけど。なんかそのぐらいからなんか、うん、そのまあもうちょっと前からカメラとかはあったけど、
うんうん、
なんかそれ以降ぐらいからどんどんなんかそのビデオとかその録画したりとか。うんうん、映像が、今、うん、手軽に見れる時代にどんどん発達してきたじゃないですか。
はいはいはい。
それで、UFO とかも、ちゃんと録画した状態 で保存できて、うん、他の人方に、うん、見せれるっていう、そういうインターネットとかも増えてきたりとか、そうして広まっただけであって、本当はもっと、うん、もっと前からきっと UFO は見られてたんですよ。だけど、うん、言葉で話しても嘘じゃないかって言われたら嘘でしかないじゃないですか。だから広まらなかっただけで、まあだね、もっと前から UFO はもうみんな見てたんですよ。おうおう、昔の人方も、
うん。
そう、江戸時代の人方も見てたんですよ、いっぱい UFO。うん、そう。って勝手に思ってます。でもなんか昔の書籍とかでもなんか UFO 的なものを見たみたいなのもありますからね。
うん、うん、いや、もちろんあると思うんですよ。うん、
この、いやーね、これ皆さんはどう思っていらっしゃるんですかね、UFO のことに関して。
いやー、これはね、うん。
まあ、え、ガートだって SF 好きなのに UFO は信じないの、うんうん、
これね、いや、SF 好きだから逆に UFO が信じられない。うん、もう、はっきり言って SF のネタで、その、UFO のね、
うん、
どころかもっとすごいバリエーションいっぱいのいろいろなね、話を実は読んできていて、
うん、うん、
うん。で、そうすると、
うん、
結局、その、さっき言った確率の問題がまずあるよね。その、うん、地球に来れない理由っていうのが、
うん、
その、まず確率問題があるのと、それから、例えばよ、瞬間移動はまあ別として、本当に、じゃあああいう小型の円盤に乗って飛んでくるにしても、まあ少なくとも何年とか何十年っていう感じでかかるじゃないですか。時間がかかるとするじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、じゃあその間の食料をどうするんだとか、ね、
うんうん、
それから排泄物はどうするんだとかっていうのの問題がまずか、あの大きさの、育てる円盤じゃ、
うん、
解決できないですよ。ロジスティックスの問題ってよく言われるんだけど、その、
うん、
だって食料はあれをどんなに積んだって、ね、
うん、
それこそ数日とか数、ね、まあ一年以内だとしてもかなりの量の食料を積まないとダメだよねとかね、うんうん、空気はどうするんだとか水はどうするんだっていう話をすると、うん、あの程度の大きさの空飛ぶ円盤じゃ まずそもそも人は運べないよねって話だとか、じゃあ燃料はどうなのよとかね、そういうようなことって実はもう SF 読んでるといいです。もうそれを、それどころの話じゃない、いろんな、そういう言葉を交わすための話がいっぱい、うん、実はあってね。
うんうん。
うん。だから、で、その、さっき言った、ワープ工法もそうだし、いろんなことはもうほとんど SF で語り尽くされていて、
うん、
で、それって単純にはいかないよねっていうことを身に染みて知ってるわけですよ。SF を読んでる人たちは。だからかえって信じてない人が多いですよ。話として楽しむ分には面白いけどね。そう、だからそういうようなことを。話として楽しむ、フィクションとして楽しむ分にはいいんだけど、
うん、
それが本当にあることなのっていうことはありえないよねって。それはあくまでもフィクションの世界の話だよねっていうことで。
え、じゃあ、その、なんだっけ、うん、ドッペルゲンガーは、
うん、それはまた
信じてないの。
ドッペルゲンガーってまた唐突に来ましたね。
は信じてないんですか。
ドッペルゲンガーってあれでしょ、多重人格じゃなくて。
なんか自分とそっくりの、なんか、姿だったりした、人が、分身みたいな感じの、
分身みたいな
人が、いたり、なんか裏の世界みたいな、こっちが表の世界だとして裏の世界みたいなのがあって、全く同じ建造物だったりとか、まあ、同じ、なんだろう、生き物だったり、生物だったりが、なんか、あるんじゃないかみたいな。いうのも信用してないんですか？
ね、それは、ちょっとそれは逆に言うと信用してないというかよくわからない。あるかもしれないし、ないかもしれない。それ今の、物理学とか科学技術上ではちょっと理論的には証明されてないんだけど、もしかしたらあるかもしれないよねとは思うし、いわゆる多世界、多重世界というか、そういうふうにね、重なり合って、実は、重なり合って、なり合っているよねとかっていう話は本当はもしかしたらあるかもしれないけど、ちょっとそれはだから信じてないというよりはよくわからない、あるかもしれないしないかもしれないし、それよ実はよくわからないっていうのが私の今のスタンスです。
ああ、いや UFO はないけど、ドッペルゲンガーはわからないっていう。
それはそれは別に、それは、もしかしたらそういう理論が解明されて証明されれば、ああ、やっぱりあったねってことになるかもしれないし、いやいや、それは全く本当にフィクションの話で絶対もう理論的にもありえないよねって結論になるかもしれないよね。これから物理学だとか、そういういろんな理論が発達していくと。だからそれはちょっとわからないです。あるかもしれないし、現時点ではあるかもしれないし、ないかもしれないと思う。というレベルでしか思ってない。ただ、UFO だとか、宇宙人っていうのは少なくとも、私は捏造だとか、捏造だと思ってますよ。誤認と捏造の代物だと思ってます。だから宇宙人は少なくとも今の地球上にはいないと思ってます。地球外生命体としての宇宙人はね。
じゃあ。
そうだね。だから、フリーメイソンも普通のあれは単なる職業ギルドだと思ってるよ。そんなに、なんか怪しい影の組織じゃなくて。フリーメイソン自体はあると思ってるし、それは別に否定はしないけれども、そんな大それた組織だとは全然思ってないと思います。単なる秘密結社だと思ってるんだけど、秘密というかあまりその、会の規則だとかそういうことを秘密にしているだけで、その大それた裏で各国政府を操っているとか、宇宙人の存在を隠しているとかって、そんな陰謀論的な話ではないとは思ってます。もっと単純な話だと思ってるんだけど。
いやこんなことない。
いや、猫関さんがね、先ほど説明されたって信じてもらえるような話って、もうよくできたフィクションで、ね、その手の本って実はいっぱいあって、私も大好きで何冊も買ったことあるんだけど。ね、イルミナリティとかなんかあるじゃないですか。影の政府だとか、はい。そういうような話いっぱいあるじゃないですか。陰謀論的な話。そういうの実は私大好きで。ね、SF の次ぐらいに好きで、いっぱい買ったりもしてるんだけれども。ほぼ、ね、それって、本当にフィクションとして楽しむ部分には非常に楽しいと思っていて、だから X ファイルなんかも好きなんだけど、ビデオのね、X ファイルなんかも大好きなんだけど、だからあれはあくまでもフィクションとして楽しむのはいいんだけど、それが、もう本当にあるかっていうと、ちょっとにわかに信じがたいなと思ってます。
え、だって X ファイルは、本物でしょ、実。
いや、実はじゃないって。あれはフィクションです
よ。本当にあったことをドラマ化してるんでしょ？
そんなことないですよ。あれはもう 100% フィクションですよ。
へぇ、そうなの？
そうですよ。
本物だと思ってた、X ファイル。
いや。X ファイルってあれ全部フィクションですよ。
いやー、そんなことない。
あたかも本当にあるようなね、風に作っているけれど、あれって、だってフィクションですよ、100%。
そうなんだ。
そうですよ。夢を壊せるって申し訳ないけど。
夜何回もあれ見て眠れなくなったのに。眠れなくなった夜を返してほしい。
いや。まあ、ということで、ちょっと、ね、いろいろ盛り上がって、私のくどくどした説明もちょっとつまらなかったんでしょうけれども、まあ、そういうことで、 まだ解明されてないね、理論というか物理学の法則だとかそういうのはたくさんあって、だからそれ今証明されてるものが全てだとはもちろん思ってないし、
うん、
うん、しそれから分からないこともたくさん、まだ解明されてないこともたくさんあると思っていますが、少なくとも UFO と宇宙人に関しては私は非常に懐疑的です。
聞いておきます。で、他の皆様の意見もちょっと聞いてみたいです ね、これは。
ぜひ聞いてみたいよね、ここに関して
は
ね。いくつかで、ね、コメントももらってるんで、後で、いただいたお便りコーナーの中で紹介していきたいと思うんですけれども。まあ、少なくともドルビーさんは信じておられるということですよね、以前の。
うん。だと。そうですね、
うん、
唯一私の同志です。
そう
まあ私ほど信じてるかどうかはわからないけど、うんうん、そうですね。
でもね、本当にフリーメイソンの話にしてもね、フィクションとして楽しむ、ここはもうこれはもう非常に楽しいですよ。フィクションとして楽しむ分にはX ファイルも
でなんか、
私もほん、うん。
ちょっと話変わるんですけど、
うん、
その、なんか、地球上に3人同じ顔の人がいるとか、なんか、自分にそっくりな人がいるっていう、
うん、
な
んか、よく言いますよね。
ね、
うん、
それってあったことあります？
あんまりないなぁ。
そう、多分私が、なんかこういうのを信じるようになったのって、すごく幼い頃に、自分じゃないんですけど、私はいとこにそっくりな人に会ったことがあるんですよ。で、名前も一緒で、その子と遊んだことがあるんですけど、いとこではない子だったんですけど、多分。私のことを知らないっていうから。だからなんか多分そういうのから私は多分 UFO とかそういうなんかドッペルゲンガー的なのだったり、そういうなんだろう、なんか知らないことだったり自分がわからないこともこの世にはあるんじゃないかって思うように多分なったんですよね。
いや、もちろんだからね、すべてがわかってるとも思わないし、2回目のこともいっぱいあるし、で、それを、で少しずつ分かるようにしていくっていうのが今の物理なり科学なり、まあ、いろんな学問の分野に言うもんだと思ってるんだけれども、なるほどね。でも、自分、よく言うよね。自分にそっくりな人は3人はいるっていう、最低3人はいる。それは当たり前で多分、日本人だとある顔のパターンにはなるんで、少なくともね。で、似たような顔のパターンの人って、それは何もいるよね。それこそ、日本人っていっぱいいるわけだから。
まあそうですよね。
だからそれは、たまたまそういう人がいても不思議ではないかなと思う。別に血のつながりがなくても。大きい括りでは日本人、例えばね、ネグス様も私もそうなんだけども、日本人という括りの中では、例えば骨格が似ていたりとか、うん、顔の輪郭が似ていたりとか、ね、目鼻立ちが似ているって、当然それは、ある、その遺伝子の中の揺らぎの中で決まることなので、あることであって、別にそれはおかしいことでも何でもないよね。
いや、それって親と親が全く違う顔でも、そういう歪みで同じような人ができる確率はある、うんうん、可能性はあるってことじゃないですか。
当然ある
だったら、やっぱり UFO とかも、そういう、
いや、だからそこで
ブーンって宙に浮くものもできる人がいておかしくないんですよ。
だからそこがまた論理が飛躍してる。全然つながってないんだもん。
嘘、めちゃめちゃつながってるじゃないですか。確率の問題でしょ、それは。だって、
いや、確率で UFO は飛びませんって。
飛ぶもうひょいひょいってすぐ飛んじゃいますって。
いやいや
まあこれはね、ちょっと他の人方にもいろいろ聞いてみましょう。
いろいろ聞いてみたいよね、本当に。
はい。
ちなみに UFO はどういう力で飛んでると思ってます？ってことです。電気、光、それともなんか原子力とか。 なんで飛んでると思った
の？それは宇宙の人が考えた何かです。
不思議な力で飛んでるわけ。
不思議な力でポーン飛んでるんです。
我々がまだ解明してない不思議な力で飛んでいると。
そうですね。その原子力とも違うし、電気とも違うし、そういうガソリンとかそういう地球上にあるものではない、すごくエネルギーなもので
、エネルギー
な、うん、なってるって勝手に思ってます。
本当にね、それって、まあ、燃料というか、そういう、その飛ぶ円盤が飛ぶためのメカニズム、うん、いや、が、まあ、当然その、未知のエネルギーっていう話はあるにしてもね。
うん。
だそれが取り得る容量というか、その、容量とか、
うん、
そうすると人間は食べていかなきゃいけないから、その食料も積み込まなきゃいけないよねとかさ、で水もいるよねとかって言い出すと、とてもちっちゃな円盤で飛んでこれるだけのあれはないんじゃないか、可能性はないんじゃないかなと思ってるんだよね。
いや、だって宇宙人はなんか注射みたいの、もう本当になんか、うん、じゃ薬飲むちっちゃい薬みたいので栄養が、うん、もうブーンって元気になるくらいの孫悟空でいう仙豆みたいな、うん、栄養なものを宇宙人はもう発明してるから、それ食べればいいから、
うん、
うん、そんな食料多くいらないですもん。だって
、ほら米粒みたいなやつ
を食べると、そうそれちょこっと食べたり、
うん、
なんかそれもしくはなんかそのエネルギー、その UFO を動かすエネルギー物質があるとして、うん、それの、もう何千万分の1ぐらいの一かけらを、ちょっと舐めただけで、すぐ体が元気になる的な。うん、
あら、それ欲しいな。
そうそう。
それ欲しいな、あれば。
そのものがあるから、もう宇宙人は大丈夫なんですよ。
そうなんですか。
はい。
もうでもなんか、ね、猫好きの話聞いてると、エクスファイルとかさ、
はい、
メインブラックの映画を。まんまなんか見てる、聞いてるような感じがするんだけど。
いや、もう。
両方とも大好きなんだけど、実は。
あ、そうなんですか。
いや、だからそれはもう本当にフィクションとして楽しむのにやる。
いやいやいや、本当にあるんですよ、かなちゃん。知らないんですか？
うん、知らないです。
うん、私も会ったことないから知らないけど。
うん。
いや、ね、そうですね。まあ、そう。ちょっと他の人方にもいろいろお便りやメールお待ちしておりますので。
ね、これはね。
はい。ぜひともよろしくお願いします。
ぜひともよろしくお願いします。もう私は信じてるよとか信じてないよとかっていう話もね。うん、
そうですね。うん、
いや、そうするとじゃあやっぱり猫好きさんそういうような番組も好きなんだ。X ファイルとか。うん、
でも、いや、X ファイルとかそういうドラマ仕立てになって、ってる感じのやつは、
はいはい、
なんだろう、頭に入ってきやすいけど、
うん、
普通の UFO 番組みたいのは、うん、とかフリーメイソンのやつとかは結構すんなり理解できないので、
うん、
何度も見ます。で、ほうほうほうほうって言ってすごいってなって人に話そうと思ったらやっぱり難しくて話せなくて、うん、っていうこんな感じです。
なるほど。
はい。でも、すごい好きですね。
じゃあ、ヤオイさんが出てた UFO 番組とか大好きだったんだ。
ヤオイさんがわからない。
わからない。え。ああ、でもそうか、わかんないか。猫好きさんが生まれたってちょっとしたあたりの頃かもしれないから、もしかしたら物心ついた時代の人。ヤオイ純一って、いう、まあ、ディレクターさんというか、昔いて、うん、テレビを見る。
ヤオイ純一？
ヤオイ純一。結構有名だよ。
ああ、引っ張ったけど、ああ、これ顔見たことあるかもしれないですね。うん。あ、でもこの人が。
弓矢の矢に追っかけるっていう字で、ヤオイ。
うん。
っていう名字で、で、純一かな。純粋の純に、水純一。
うん、
見たことあるでしょ、この日本。
そうですね、顔を見たことありますね。今でもたまーに出てきますよね。そういうなんか UFO 関係のテレビとかに。
うん、出てると思うよ。
う うんうん。
あの、この人がきっかけで、どうこうなったとかいうわけではないですけど。
いや、ブレイクしましたね、うん、この人のおかげで。日本で、いわゆる、うん、その UFO ブームを引き起こさせた人はまさにこの人。
あ、この人なんですね。うん、なんかこの人の番組を見て、私が影響したわけではないですけど、けどでも多分、うん、あの、うん、きっと、多分この人と話が合うと思います。
うん、ですよね。
うん。超常現象、うん、超常現象大好きですから。
そう。とね、これって、ああ、見たことあるようになると思ったんだよね。
うん。顔見たことあるかもですね、この人。
ね、そうだよね。
うん。
そっか。
はい。
はい。
じゃあまあ、今回はこんな感じで。
これくらいで、はい。今回これくらいで終わりにしましょうか。
そうですね。
もうぜひこれに関してはご意見ね。
うん。
いただきたいですよね。
そうですね、
うん。
まだまだ続きそうですね。この話は。
まだまだ続くよ。本当に。はい、ということで、
はい、
今回の本編は UFO と宇宙人の話でした。
はい。
はい、
ありがとうございました。
まあ、ぜひね、あの、いろいろなご意見、ご要望いただければなと思いますので。
そうですね。
うん。楽しみにしてます、我々も。
はい。
はい。ということで、本当に締めていきましょう。じゃあ、今回の本編は、UFO と宇宙人の話でした。
はい。
はい。ありがとうございました。
猫の尻尾。
このファイルは、前編です。
後編も合わせてお楽しみくださいね。